はい、AI 酒場第3回始まりました。乾杯。
乾杯。お疲れ様です。本日はシリコンバレー特設 C スタジオからお届けしております。
C スタジオってどこですか
?3 回目だから C かなと思いまして。はい。
いやいや、君君ありがとう、今日は。
いや、ありがとうございます。
どう、最近、シリコンバレーの AI 事情ってどうですか?なんか変わったことある?
そうですね。やっぱり、すごい AI ブームみたいになったのが、2015年ぐらいからで、うんうん、その時にやっぱりこう、かなりやっぱり自分たち AI ベンチャーですみたいな打ち出しが、かなりあったところから、うんうん、やっぱもう1年半ぐらいで自分たち AI ベンチャーだっていう人もいなくなってきて、
うん、ああ確かに、はいはいはい、最近俺たち AI やってるよって主張する人いないもんね。
いないですね、うんうんうんうん、なので、うん、あれですね、もう当たり前のようになんかこう産業アプリケーションとかに AI が使われてるのがもう当たり前になってるって、そんな感じですね。
なるほど。
業界ごとに、
うん、逆にもう AI って名乗ってる人たち時代遅れで、あんまりこう投資方とかその筋の人たちに相手にされない感じ。
そうですね。なんで、あの、いわゆるこう、こういう AI をやってますとか、うんうん、そういう人たちはやっぱり2015年ぐらいまだいたんですよね。この要素技術系で、うん、今までとは全く違う、うん、あの、こういう理論に基づいてやってますとか、そういう人たちがいたんですけど、うん、それはそれでやっぱり、あの、テックジャイアントの賠償の対象になる、なったり、あの、かなり大きくなったりするんですけども、うんうん、それはもう当たり前のものとして、どちらかというと、今はもうどう当たり前のように使って、あの、産業アプリケーションの中に入れて、よりこう産業を快適にするかみたいな方に行ってるって、そんな感じですね。
うん。うまくその産業アプリケーションの中に組み込んで、うん、この人たち上手なと思ったようなスタートアップがいる?
そうですね。なので、各産業に本当に入ってってるんですけど、うん、そうですね。なので。
今年、うん、なんかよく耳にしたとか目立った産業とかってあったりする。産業、まあ、縦でも横でもいいけど、バーティカルでも掘り続けたらでもいいけど。
なんかやっぱどんどん広がってきてるなってイメージがあって、で、さっきの話でいくと、うん、やっぱり2015とか16は、うん、あの、オートモービルのところとか、うん、あの、ヘルスケアのところまずバーッと入ってきましたと。
はいはいはい
はい。はいで、うん、それが、うん、あの、今だともう各産業にどんどん広がってきてて、例えばもうアグリテックとか、うん、なんかアグリの世界もやっぱりこう自動運転になったりしてますし、はい。で、あの、なんですかね、その、まあ衛星データとかも組み合わせて農地空撮してとか、で、その上で、どういう風により生育状況を良くするかとか、そういう感じに落ちてきてますし、
そうだな。
うん。なんでもう、あの、業界問わず、やっぱ入ってきてますね。
普通にも使われてて、なんか、うん、あえて AI って切り出すのが難しいくらいになってるっていう。
なってるところですね。はい。
そうかな、確かに、ね。僕も昨日話したスタートアップはまさにそんな感じで、
はいはい、
普通にサービスの中に組み込まれてて、それをどうやっぱり、うまくランニングさせるかっていう、もう、なんだろうな、もう AI じゃなくて、普通にどうやって上手に動かし続けるかみたいな。
そうですよね、うんうん。そうですね。なんでもう本当に現場サイトにかなり入ってきてて、うん、で、実用化されてきてるっていうのが、うん、あの、今の変化かなと。
知らない人がちゃんと使いこなせるぐらいに、
そうですね。
なってて。
そうですね。
うん。そうそうそう。
当たり前のように入ってきて。はい。
もうそうするとなんか、この質問が良くないの、ね、じゃあ、うん、最近のシリコンバレーの AI どうですかみたいな質問も良くない。
そうですね、うんうん、なるほど、うん、
じゃあまあ AI を除いて、うん、もう今年のスタートアップ事情とかってどうだったの？
そうですね、やっぱりなんかこう結構日本の方でも報道されてるんですけども、やっぱり IPO めちゃくちゃ豊作でしたっていうのは一個大きくあって、あなんで今年でいくと、ね、例えばあの Zoom もそうですし、うん、で、シェアリングの、あの、リフトウーバーも上場しました、みたいな話があって、で、スラックも上場しました、みたいな、こう、テック系のやっぱり IPO がめちゃくちゃ豊作だったっていうのが今年で、で、その上で、あの、またちょっと違った切り口で、あの、ビヨンドミートっていう、あの、培養肉をやってるような、ところ、みたいなのも、
ハンバーガー屋さんだっけ？
そうですね、そうですね。植物肉とか、こう、培養肉とか、そういうところも、うん、やっぱり、すごい時価総額ついたっていうか。はい。
じゃあ、一時期なんか、本当にテック系に絞ったやつじゃなくて、
そうですね、まあ、ただ2019年概して言うと、うん、そのテック IPO がやっぱりめちゃくちゃ豊作でしたっていうのが今ですね、はい。
でも最近シリコンバレーだけじゃなくて結構広がってきてるじゃないですか、はい、あのテルアビブとか
もそうし、あ、エコシステムですね、
あとドイツとか、はい、いろんなところに広がってきてるのを見て見ながらシリコンバレーってどうなっていくんだろう、だって2020年とか そ, うです、ね、その以降のシリコンバレーってどうなんだろう、これ
そうです、ね、
グローバルで見たポジションって
グローバルで見たポジションってすごいいい質問だなと思っていて、うん、でグローバルで見たときに、やっぱり、すごい世界各地に分散してってるなっていうのがあります、テックエコシステムが。なので、やっぱりこう、いろんな大企業とご一緒すること多いんですけど、やっぱりいろんなところに、興味が向いていて、で、やっぱりその地域地域で、大学だったり、産業の特性があるので、それは各地に分散してきてるなっていうのはあります。
分散って例えば、はい、どの辺、
そうですね、うん、なんで北米のところで行くと、うん、やっぱり、うん、医療とか、うん、製造系のテック系のやつとかだとボストンですし、うん、であとは金融メディアコマースみたいなだとニューヨーク、
はいはい、
であと AI だとやっぱりカナダがすごい強くて、はい、なので
トロント
とあとウォータールーとか、うん、はい、でカナダはすごいやっぱり積極的にやっていて、
あれ、はい、国で投資してるんだよね。
そうですね、そうですね、国の産業としてカナダは AI とヘルスケアすごいやってるので、はい、でなんかそれがやっぱこう全世界中に広がってて、でさっきおっしゃってたこうイスラエルとかはやっぱり軍事技術の転用でみたいな話ありますし、で最近増えてるのは ドイツとか、
はいはいはい、
なんかこう
ドイツは何テック
は、ディープテックって呼ばれる、うん、本当にまあ何ですかね、AI 系をさらに深くしたようなやつとか、はいはいはい、あとは AR、VR とか、なんか割とそういう、すごいテックしたやつが、ドイツはあって、なので、今年もドイツは結構やっぱり行きましたね。は
い。
で、あとは、なんか、もう一個の、対になるっていうか、中国とかインドとか、あとは SEA もやっぱそうなんですけども、やっぱり、すごい、新しいモデルがそういうとこから出てきてるっていうのもあって、
な
ので分散してるっていうのが1個ありますと、
はいはいはい、
でこれが1個大きくあって、うんうん、でなのでシリコンバレーの使われ方っていうのが、うんうん、なんか唯一のハブっていうところからなんかセカンドハブみたいな感じになってきてて、なんで例えば、うん、各地でシリーズ A ぐらいまでやったところが、うんうん、じゃあ次に、うん、グローバルにエクスパンションしようっていう時にシリコンバレーに来ますと、でなんかここにやっぱりその大手企業のイノベーション担当の人がめっちゃいるので、ここにさえ来ればみんなに会えるっていうのはありますね。
エコシステムは出来上がってるからこそ、
はい、そうですね。そうですね。
少しちょっと成長したところがここに来たら、あとはもう、グロスするみたいな感じの。
そうなんですよね。
なるほど。
そうなんですよね。
そのシードがもう世界各地にいろいろ散らばって
そうですね。散らばってきてるっていうのは一方であると思います、ね。
日本は日本。
日本、そうですね。そんなに日本のスタートアップのところめちゃくちゃイケてるわけじゃないんですけども、うん、でもなんか統計上でいくとやっぱりすごいスタートアップ、
忖度しなくてもいい
盛んなってるなとは思いますけどね、
スウェートに言ってスウェート、
そうですね、なんでやっぱり昔と明らかに変わったなって思うのは、例えば資金調達の規模は明らかに上がってるので、
うん、でもグローバルと比較して勝てるのかな、はい、日本のスタートアップって、
そうですね。なんで、こう、Day 1とか、こう、なんですかね、世界を見てやるとか、
うん、
あともう一個はすごい、テックに振ってるやつ。なんで、まあ、人工蜘蛛の糸とか、ああいうのとか、なんか日本にしかない技術をすごい磨いてるやつは、うん、世界でいけるっていうのは一個あります
よね。なるほど。
あとなんか、産業別に言うと、なんかこれ、すごい、グローバルで見たときに、うん、いけるというか、やるべきは、やっぱり、こう、高齢化社会の先進国とかなので、なので、そういうようなところは、本来環境として整ってるので、逆に海外のスタートアップが、日本でやりたいって場合あるんですよ。
わかるわかるわかる。
その、裏側にある産業のところのスタートアップは、すごい、日本発で組み立てて、世界っていうのはあるなと思います。
確かに、ユニークなフィールドはできてると思うんだけど、はい、向こうから入ってくる、もうなんか、バリアが、言葉のバリアとかさ、
はい、
なんか マインドバリアとかさ、
はい、
多すぎない？大丈夫？
大丈夫？大丈夫？そうですね。だからやっぱり海外のスタートアップとかを見ると、うん、正直やっぱ謎って言われてる部分ありますよね。あのその文化的な背景とか意思決定の仕方とかそういうのがやっぱりかなり、あの外から来ると分かりにくい、召喚集含めて、まあ、これはどの国行くのでもそうだと思うんですけど、その中でもやっぱりかなりあの
謎なんだ
謎っていうのは言いますよね。だからこそなんかこう、まあ仲立ちする人みたいなのも必要でしょうし、
そうだよね、
はい、
そうだよね、
はい、
でもそういう人材がいないとどんどんやっぱり活性化しない、エコシステムはできないんじゃない、日本って。
まあそうですね、うん、なんで意識的にこう、つないでいくっていうのもそうですし、うん、であとはあのいいなって思ってるのはやっぱり日本の企業のオープンイノベーションみたいなのすごい盛んになってるので、でかなり思い切った、まあ、今までやっぱりこうちょっと投資して様子見るとかが多かったんですけど、やっぱり合弁会社組む会社とかやっぱこう出てきたり、かなり、まあ、事業としてやっていこうっていう会社が増えてるので、それはすごいいいことかなと思いますけどね。
じゃあそのモーメントをどんどん生かして2020年は、
はい、
じゃあ2020年、
はい、
シリコンバレーはこうなるっていう
どうなるんでしょうね。
まあまあまあ、じゃあ、はい、お疲れ、
はい、お疲れ様です。